米粒社協の三橋達夫です。
どうも草刈正雄です。
草刈正雄さんが今日ゲストでいらっしゃってくださったのかな。
娘が大変なことになってますけどね。
そうですね、ありがとうございます。そんなお忙しい中もういよいよ10月30、31近づいてまいりました。
迫ってきましたけど、正直言っていいですか。
はい、
台本が固まってない
と。いや、そうなんですよ、なんとかなるでしょう。
ちなみにね、ちょっと種明かりすると、今ここがですね、なんと読売大手町ホールの楽屋ということでね、
今日はね、一之輔師匠の独演会ですよ。
そう、一之輔五夜、
五夜連続でやるんですよ。
かっこいい。もう男子、何男子五夜とかさ、
すごいよ。新潮七夜とかね、
ありましたよな。五夜かベラスケスかって、そういうぐらいですよ。
いや、もうそっちの五夜じゃねえけど、
ね、
いや、これだからもう2日間やってるわけですよ。
で、その第2夜に、はい、まあ、お招きに預かりまして、
そうです。
で、光栄なことに昨日のゲストが浅田二世先生、
浅田二世先生、
我らが愛しの。
そうですよ、
しかもガラパゴスイッチにも来ていただくから。
そうですよ、もうこの浅田二世先生来ていただきましたけどもね、まあまだこれからか、まあそれはまあどうでもいいんですけども、
はいはいはい、
まあ30、31とあと、地方のね、会、
鳥取の米子から始まって、
そう、11月の米子、12月の京都、1月の長崎、2月の金沢と発表になっておりますけれども、はい、それぞれチケット販売開始しておりますので、よかったら来てください、
ね、みんなどこもかしこも会場が築80年以上という。
そうね、
だから
すごいと。
あのね、正直ね、お笑い好きですとかね、演芸興味ありますっていうお客と同時に、廃墟マニアもね、
そう、
あの射程に含んでるから。
そうですよ、
俺あの漫才どうでもいいけど射程廃墟みたいなっていう
の、ね、そうね、
そういう人の観客も動員したい、
はい、
そういうね、そういう計算が働いてるから、
はい、というわけで、
マニアが来るライブってなんだよそれ。
まあ、あの僕らがね、その建物の最後の日にしてしまう可能性もありますから
不吉なこと言うんじゃないよ、
ぶっ壊してしまうかもしれませんけど、
本当に、
まあ、米子、ぜひぜひ山陰地方の方ね、
そうそうそう、
いらしていただければなと思います。
山陰所有権、これなら自由に回れるみたいなね。
そうですよ、
取ってる、捕まえたり取ったりというわけじゃない、これ調べだつまり被害者の三木健一はだね、これ巡査としてこの島根県を中心にこの何十年も勤務していたというこれ自体があるわけで、あ、これ
丹波、
また砂の渦、
また
ちょっと
丹波すぐ砂の渦入っちゃうから、
ね、丹波さんがちょっと
入っちゃうから、
最近降りてくる回、
そうそうそう、
回数が頻度高まってるね。
いいんですよ、そういうコンビですから、
丹波さん、本当ね、お世話になってます。
器入ってきましょう、もうどんどん
器っていうな、
で、今回またスポンサーがついておりまして、イベントスポンサーが、
あの去年一昨年とな、
はい、これ地方巡業でも押していこうと思ってます。
あらららら、
この際、まだまだ続々と受け付けておりますので、よかったら企業の方、あるいは個人の方でもね、
あの布団のお店とかだろ。
そう、今回もそれ入ってます。綿谷森さん、
本当に3年連続だよな。
そうです、3年連続3回目です。
申し訳ないね、3年連続3回目
いつもお世話になっております。
松尾学園みたいな感じ。
綿谷森は江東区にある麺と寝具の専門店です、ジュゲブロンから紹介させていただいております鋼材用座布団も、おかげさまで全国からまた世界からも注文が入ってくるようになりました。
素晴らしい、
素晴らしいね。また冬本番前のこの時期は布団の打ち直しの季節でもあります、夏の湿度でベタったお布団をリフレッシュさせてみてはいかがでしょうか。
あ、
新品同様のふっくら感で戻ってきますよ、
そうね。
その他、手芸用や点灯ディスプレイで雲を表現する際の綿なども承っております。
へー、
店舗またはホームページでお待ちしておりますということで、綿谷森さんいただいてますね。
空に浮かぶ雲を表現する、
あるんだね、そんなのね。
はあ、
面白い、綿谷森さん、
いろいろで業種が細かいね。
これね、僕ここだけの人、綿谷森さんで布団買いましたから。
あ、
布団買ったっていうと、なんか、
いやい
や、何かに騙されたみたいな感じでありますけど。
いやいや、それは偉いよ。
そうなんです、
それはもう、それもうね、気持ちに応える。
畳の上はやっぱり布団だなと、
そうです、
もうやっぱ綿布団だなと。
秋から冬にかけてね、
そうそう、
酒がうまくなり、
ね、いや、いい季節ですよ。
そうそう、食べ物がうまくなり、そして、布団があったかくなると、
ありがたいですよね、
ね、
これは、まあ、綿谷森さん本当に職人の方がもう手作りのやつを安く売ってくれてるんで、打ち直ししようかと思ってます、僕も。ぜひ皆さん布団買ってくださいいや、というか宅配してくれるからめっちゃ楽ですよ。
いや、そう
そう、
あ、雪届いてるね、
雪届いてる、
じゃあその枕元で、田山家帯の布団も読んでいただいてね、
いや、でも
自然主義文学にしたい、
涙でね、もうぐちょぐちょにしてほしいですね、またそれでへたったりとか、ね、
せっかく打ち直して台無しじゃねえか、
まあでもそういう布団も少なくなってきてますから
ね。
続いてですね、
はい、
古賀社会保険労務士事務所、
え、
これはですね、
そこが5月だろ。
去年ベイビー CD がスポンサー入ってくれたじゃないですか、
はいはい、
でそこの彼が紹介してくれた。
ああ、でも社会保険労務士さん
すごくない？年金の手続きでわからないことはございませんか？また経営者の方や総務の担当の方で慣れない社会保険の事務で忙しくなっていませんか？そんな方々のお力になりたい。それがここが社会保険労務士事務所です。千葉市、市川市、船橋市、習志野市を中心に、うん、東京、埼玉、神奈川でも活動していますので、地域の方をお気軽にご連絡ください。
へ
え、嬉しいね。
根城というか根拠は千葉の方が。
千葉ですね、この感じでいくと、
うん、俺らほらこの間浅草園芸ホールでのさ、うん、出番の模様をさ、うん、収録したのがお茶の前寄せで流れたろ。
お茶の前寄せあったね。
あれ千葉テレビでやってんだよ。
あ、そうなんだ。
そうね、三遊亭歌唱師匠との後に俺らの出番で
歌唱師匠出てましたね。
そうでその後が確か桂竹丸さん、
竹丸師匠だっただ
ったよね、はい、うん、でそのお茶の前寄せの、うん、竹丸さんはもちろん所属の協会は違うんですけどね、
はい、
その、なんだ、焼いた DVD もらったのよ、
うん、
千葉テレビって独自すぎるな。
CM が
CM がもう全然もうさ、ほんと地元密着で
面白いですよこれね。神奈川テレビ、埼玉テレビ、千葉テレビ全部面白いんですよ CM が。
ああね、
だから地方の CM ってやっぱこうでなきゃなっていうね。
いやいや、ちゃんと日本広いわっていうね、関東圏な、
で僕らこびこびの千葉ネタやってましたから、ね、
そう、いやたまたまだよ、ね、
たまたまだよ、
ね、俺だってお茶の前寄せやってるの知ってるけど千葉テレビでやってるの知らなかったの。
そうなの。
そう
だから、うん、47都道府県気持ちよくなる歴史やった時に、うん、たまたま千葉っていうのが上がって、
うん、
だから千葉テレビでそれ放送されたから良かったんじゃないですかね。まあそんな千葉市、市川市、船橋市、習志野市を中心に東京、埼玉、神奈川でも活動していると。
はい、
まあ一之輔師匠も野田の出身ですから、
うん、ああそうかそうか、
千葉が生んだ落語家ですから、
うん、
ぜひ千葉方面の方、古賀社会保険労務士事務所、
うん、
まあ公式ツイッターなどでもつぶやいておきますので、はい、ぜひホームページご覧いただければなと思います。
いやーありがたい、本当
嬉しいです
ね。というかもう個人的になんか今後な、
ね、
人生上
そうですよ、我々も所属が変わりましたから、
いやいや相談乗ってもらえるかもしれない、
そうですよ。ぜひね、はい、皆さんなんか困ってることあったら、これはもう何でもね税理士とかね、もう社会保険労務士とか任せた方がいいです。
いやこういう機会がなかったら絶対会わない人たちだよ。会わない人たちっていうかな
あ、ね、うん、ありがたいことです。
接点ないもんね。
ぜひぜひ、一口3万円からスポンサー募集しておりますので、よろしかったら皆さんも乗っかってください。
はい、地方公演もお待ちしてます。
どうも、三橋達夫です。
どうも、中野坂の上の田村麻呂です。
田村麻呂、
ね、
今もう結構な年だと思いますけども、
ちょっと欧州から戻ってきちゃいましたよ。
あ、そうですか。
はいはいはい、
征夷大将軍、うん。
いやいやいやいや。
しかし、今年は割と、僕ら西の方に行くんですよ。
う
ん、
ああ、そうか。
はい。
いよいよ何でしたっけ、ツアーね。
はい。
ツアーなんて言っちゃってもね、ごめん、めっちゃ前のこと言っちゃって、まあ、うん。
ずっとね、うん、ちょっと地方でも、うん、米粒社協のライブやりたいなっていう話してたじゃないですか。
まあまあ、その、密かに企んでましたけど ね。
で、お寺とか神社とかいろいろ、探したんですけど、うん、誰も名乗り上げてくれなかったんで自力でもう探すしかなかったんですよ。来るなって言われても行こうと思ってます、
ね、もう行商人ですよ。
行商人
漫才の行商だ、
はい、
うん、理想。いや、そうだから、
まあ、だから例大祭ツアーということで、まず東京がね10月の30、31、まあ、こちらは
おかげさまで随分売れちゃって、
もう初日に売れちゃいまして、
うん、ありがとうございます。もう
で当日券が一応6時半から
出んの
販売するということなんですが、まあ、ちょっと来すぎた時は整理券という形になるかもしれませんが、10月30、31、本当若干数でございますけど、
うん、深川江戸資料館ですからね、
これがまあ10月東京ですよね、
はい、うん、
で11月
お、
これがですね、うん、鳥取県
鳥
取米子ですよ。
米子ですよ。米のこと書いて米子で我々のライブってのは、
米粒社協ですから、
申し子みたいなもんじゃない。
そうです、
ね、米子じゃなくて申し子ですよ。
申し子そう、すごい角度から来た11月24日土曜日、
またこの日付がいいじゃないの。24日土曜だろ、
ね、日付がいい
24日、うん、これ11月24日、
うん、
翌25日は三島由紀夫の命日じゃないの
そう、翌25日、
有効期の前日ってところ、これ、
まあね、
渋いじゃないのよなんて俺
で、これはですね、うん、米子専門大店というところで、
うんうん、
大棚、米子専門大棚というところで、う
ん、専門大棚
1924年頃に建てられた鉄筋コンクリート3階建て、
たまらんね、おい、ね、
これ米子で初めて作られた鉄筋コンクリート、
うんうん、いいじゃないの、
うん、
もうその頃みたいな漫才やるか、モボモガみたいな、モボモガナンセンスみたいな、
原康吉っていう人の設計だと。すごいね。
いいね。安吉なんて小錦ら聞かないよ。
いや、ほんとよ。
本当に。
坂東か小錦しかいなかったから。
坂東、あれ、安助だ。安助だよって。
西条、
うん。安、バカ野郎って。今一瞬、一瞬お前、どうかと思って、今もう危なかったな、今。そう、
これはですね、毎年僕は、米子映画事変という、うんうん、イベントに行ってるんですね。
映画事変。
アニメ界で、うん、米子出身 のガイナックスの社員がいて、エヴァンゲリオン作ったね、うんうん、会社の、
はいはい、
で毎年映画祭をやってるんですけども、
鳥取でしょ、だからあれ当然境港出身の巨匠水木しげる先生
に敬意
を表して、
そうそうそう、
当然これ妖怪のキャラとか出てくるんだろうな、
妖怪キャラも出てきたかな、うん、
出てくるの、
うん、それはでもね、
うん、
厳密に言うとやっぱ境港のもので米子のものじゃないんですよ、だから
またそういう細かい、
そうなんですよ、
そういうセクショナリズもいいじゃないの、ね、だから鳥取ってことで
こっちからしたらどうでもいいんだけど、うん、米子が一応遠慮してるわけよ、境港にね、水木先生は、うん、もう境港のもんだからと、
山形における庄内と米沢みたいな関係ですよ、
まあ、そういう感じそういう感じ、う
ん、な
で、うん、だから空港があるんだけど、うん、空港は米子北郎空港
って、ああそうじゃ、いいじゃない
だけどあるその空港があるのは境港なの、うん、
なるほど、
もう訳が分かんないでしょ、
分かった分かった、米子と、うんうん、その境港で、うんうん、心理的に塗り壁ができちゃったね、これ、うん、なるほどね、うん、その壁はな、そんなに溜める、うんうんうんうん、
まあでも、うん、これ毎年行ってる中で異様な存在感を放つ建物があるなってずっと思ってたの、
あこれもうじゃあずっと気になってい
た、そうで、うん、この建物何なんだろうなと、
うん、
で今年その映画事変に呼んでもらった時に、うん、まあアニメ界で行くんだけど、うん、ちょっと実はコンビでこういうことを考えてると、
うんうんうん、
ちょっと歴史的建造物で漫才やってみたいんですと、
う
ん、
いいね、
で言ったら、うん、まあ、いくつか紹介してくれたうちの一つにこれが入ってて、うん、でいや僕ここ絶対行きたいんですよねこと、うん、この米子専門大棚っていうところちょっと行ってみたいんですとって言ったら、うん、今まで米子にで働いてるスタッフはまだ1回も中入ったことありません
。あらあらあら、おいおい、俺としてはもうたまらん展開になってきた、うん、これ、うん、これということは自然な流れとして、うん、しかも水木先生に敬意を表して、
うんうんうん、
俺らが漫才やってる最中にウェルカムポルターガイスト現象
パシンパシンって、ね、
うん、ピキピキピキピキピキ、バリバリバリバリバリバーンみたいな、
あるかもしれないあるかもしれない
あれなんだかやだよ、うん、やだな、怖いな怖いな、
だここも、うん、人に勝つのは超久しぶりだと問い合わせたらまず電話がかかってきたこと自体が超久しぶりだということで、
うん、
米子のスタッフが頑張って椅子席を50席ぐらい用意してくれる、椅子を運んで、
あそう
で中にストーブちょっと入れるかどうかまだ分かんないんですけど、
ストーブ
もうコンクリート打ちっぱなしだから、
あそんなに
3階建ての、
へえ、注意報出てる、
そうだからちょっとどんな感じになるか分かんないんですけど、うん、まあでもこれ写真映えしますよ、多分インスタ映えしますよ、
出た
インスタ映え、
いいた、まあまあまあ、ね、そのハエはもういいんだよそのハエうるせえからよ、もうほんと、うん、もう頭の上からもう払いたい、もう
これが11月24日、うん、土曜日、全部チケットは、ね、3000円で、統一なんですけど、
はいはい、
米子だけは、うん、米子映画事変のチケットとか持ってる人は1000円キャッシュバックします、
ああそう、
うんうん、そういうコラボ企画、
いいね、
うん、まあ周りにもいろいろ、まあ、基本鳥取は日本で一番人口少ない県ですから都市ごと廃墟みたいな感じになって
ます、なおいおい待て待て待て、言っていいことといいことがあるぞ、
いいんじゃねえか、
まったく
びっくりする
ぐらい、石破茂さん選挙区鳥取だろ、
そうですね、
この人鳥取
ですね、
うん、
いやだからすごい風情と思う、うん、っていうか味しかない町なんですよ味しかない、
そうそう、石破さんの顔みたいな、
そう本当に、うん、もう出汁取れまくってる
味だからな、
うん、舐めたら美味しいんじゃないかっていう、
そうそう、俺ね石破さんね魚だったらすげえうまいと思うすげえうまい、なんかこう白身の部分が、
あとさ石破さんさ、うん、妖怪みたいだよね、うん、ちょっと妖怪っぽい、
ここまで出かかって黙ってたんだよ俺は、
妖怪っぽい
武士の情けで、なんでスッと言っちゃうんだよ、
愛らしい妖怪ですよね、だからね、
まあまあまあまあ、それせめても救いにしよう、
まあ11
月、うん、悪玉妖怪の顔はしてない、
そうですね、うんうん、11月24日、
はい、
鳥取は米子です、
うん、
翌12月、
12月
はね早いよ、1日
一日
一日
土曜日
土曜日、
うん、
これはですね、京都の使命会館。
使命会館、紫に明るいとか言って使命会館。
これはですね、うん、京都府師範学校の同窓会館
は
だったのが、
じゃあ先生の卵の養成所、
そうそうそう、師範学校。1932年に建てられた鉄筋コンクリートの3階建て、うん、
昭和7年満州事変の翌年ですよ、
ね、すごいね。だ鳥取が、うん、だから1924年だから、まあ、およそ94年前、京都指名会館が86年前ぐらい、
うん、よく立っててくれましたよ、
ね、人間だったらもうおじいさんですから ね、うん、
ね、
なんで今人間に例えたのかよくわかんないですけども京都は12月2日もね、
う
ん、京都のサバブックスというところで、
うん、
2人であのビブリオバトルやろうかっていう話もあります、う
ん、本屋でね、はい、本屋さんでやっちゃいますか、
う
ん、
で、年が明けて2019年1月、
うん、これもうこの鶴瓶打ちですよ、毎月よこれ。
1月が19日、
うん、
長崎、
うん、
長崎ですよ、また福岡とかじゃないんですね、長崎なんですねところどころこう外していくっていうね、
いいねこれ。あ、 長崎は今日も雨だって、あれ実はね、うん、長崎のこと歌ってないって知ってた。
え、そうなの、
うん、だって歌詞聞いてごらん、
うん、
探し探し求めて、うんうん、って佐賀の歌だったっていうね、これ
ね、
これね、すいません、ね、あのこれ酒井進師匠のネタですから、
そっかそっか、
酒井進、マルシー酒井進師匠、
ね、そうですね、
これ俺好きなのよこれ、
長崎旧香港上海銀行長崎支店の記念館、
うん、ちょっと待って、ややこしいなおい、長崎にあるけど何、まあ、旧香港上海銀行、
まあ、通称上海銀行と言われているところなんですけれども、まあ、長崎の人にとってはちょっとおなじみな、
あ
のやっぱ古い建物で、
うんうん、
明治時代のモダンな雰囲気たっぷりの多目的ホールです、
うん、いや確かに今手元の資料みたいな写真がね、
楽しみです、
ね、6メガみたいな
建物、すごいですよ、
うん、
で2月、
はい、
2月が金沢、うん、金沢旅ね、
小京都ですよ、小京都
旅ねというところで、う
ん、北陸の都な、
これも町屋をね、うん、改造したゲストハウス、築年数不明、江戸時代加賀藩の城下町として栄えた場所にある、うん、まあちょっとした和室な感じで、うん、だいたいキャパ5、60という感じのところなんで、
うん、100万石のお膝元、
そうです、
うん、
まあ、なので鳥取、米子、京都、長崎、うん、金沢と。
これさ、金沢じゃこれしょうがない、前田利家モノマネとかやるしかないよ、
前田利家モノマネ、久しぶりその殿下の報道
出ちゃう、前田利常モノマネ、
常モノが、
まあ、歴代藩主モノマネ、これ当然マストだよね、これ
マストだ、
マスト
ね、それはマストだね。
あと利家と松絡みで松モノマネ、
松モノマネもある
の、これももうこれも当然これぶち込んでいかなきゃ、もうだって金沢の人が黙っちゃねえだろ、
長崎は
うち来てやらねえのかって話だよ。
じゃあそうなるとシーボルトモノマネとかあるのかな、長崎は。
用意しておきましょう仕込んでおきましょう。
グラバーモノマネとかあんの、
あ、グラバー、グラちゃんね、
グラちゃん、
グラちゃん、オッケーオッケー、うん、グラコロと一緒に用意しておきましょう。
そうですね、うん、で基本はまあ例大祭とは言っていますが、うん、ね、まあ、まあね、ガラパゴスイッチ的な感じのパッケージになると思います、
うん、
構成的には、
うん、
まあ、つまりまあね、どこの会場にもゲストが入ります、
うん、あ、そうなので
、ゲストもほぼ確定してます、
うん、
初
耳だよ、
まあ、なので、うん、まあ、なるべく早めにチケットを押さえて おいていただければなと。
え、全部ゲスト違うの、
はい、
あら、月ごとに、
そうです、
贅沢だね、
ガラパゴスイッチツアーでもあるんです、うん、これね、
あららら、
まあ、なんで、うん、ぜひ、まあ、僕らは特に西日本弱いですから、ね、コンビで
行けないですから、東日本も弱いよ、俺は別に
確かにね、
東日本も弱い、じゃ
どこが強いんだ、
どこ行ったってアウェイなんだから、
そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
ですけれども、なかなか西でね漫才やる機会がないので、
そうね、
鳥取、うん、京都、長崎、金沢、
うん、
まあ、近くの方ぜひ、
なかなかこれはさ、うん、あんまり自画自賛で言いたくないけど、うん、渋い場所選んでるんじゃない、
渋い場所、
うん、
まあ、なんで皆さんも地元にこういうちょっと歴史的建造物キャッパ100ぐらいであるよと、
うん
うん、いう人がいたらちょっと垂れ込みお願いします。
もう完全に気分は漫才の形を借りた渡辺篤史だよ。
いや、渡辺篤史ですよ、
素晴らしい街並みですね、いやー、このファサードなんですかね、うん、みたいな。
だ、開演は朝5時にしますから、
ね、やれるか、うん、どんだけ前乗りしなきゃいけないんだよ、
まあ、なのでちょっと気になる建物がある人は、うん、米粒マニアと gmail.com までお願いします。
いい、ね、
でチケットはどこで買えるのかな、ローソン、
ローソン、
ローソンで買える、
ローソンチケットね、
ぜひぜひ買っていただければなと思います、
ね、これ聞いていただけたら本当にね、お寺とかお願いしますよ。
そうなんだよ、寺とか行きたいんだけど、ね、
何しろ写経なんですから。
そうなんですよ、
本当に写経させてくださいよ。
だ、どっかね、だからもうこれ毎年やってければいいかなとは思ってるんですけど、
うん、
あまりにも採算に合わないところは 今年で終わり、最初で最後になるかもしれません。まあね、ということで、お楽しみに。
はい。
というわけで、まあ、例大祭のお知らせもありましたけれども、この1ヶ月、うん、まあ、いろいろ報告ありますけどもね、はいはい、まずあの我々米粒社協で、うん、あのコロンボ特番
行ってきたな、横浜のあの本木の、そう
行ってきた、
シーメンズクラブだっけ、
そう、洒落たところでね、うんうんうん、11月の3日に、はい、NHKBS プレミアムで、うん、あの午後4時半から刑事コロンボ完全捜査ファイルという、うん、もうコロンボを愛してやまない人たちが集まって、うん、コロンボについて語ったという
スペシャル番組
がね、スペシャル番組がございます、うん、でっていうのは、はいはい、刑事コロンボが誕生50年なのっけな、シリーズが
そう、第1作が1968年、そう昭和43年に作られた殺人処方箋という、
うんうんうん、でその50年を記念してですね、うん、NHK で投票したんだよね、はいはいはい、人気投票して、うん、人気のエピソード、うん、好きなエピソード
全69作で上位
20本を一挙放送するということで、順次20作品を放送する、11月の10日から放送するんですけど、それに先駆けた、うん、まあ、あの見どころなども含めておしゃべりする、
で、まあ、そのコロンボ初心者の人もいるから、うん、まあ、その人に、まあ、そのね、
そうそうそう、
うんうん、だからプレゼンツ者なんだけど、
でもうこれ僕らもガラパゴスイッチでね、松崎さんと一緒に刑事コロンボスについて語ったりとか、
映画評論家の松崎さんな、
まあ折島さんも、うん、あの親子ともともコロンボ好きですからね、
そういうことなんですよね、
お母さんもコロンボだ、
今日うちのお袋もね、
数少ない共通の話題ですよ ね、 だからね、
そうなんですよね、やっぱりね、
刑事コロンボ、
はい、
でそのコロンボ、まあ折島さんが特に詳しいということで、うん、まあ僕もおまけでついていきまして、まあ僕もコロンボね好きなんで、であった船越一郎さんですよ、ナビゲーターが、
いや驚いたよな、
船越さん、うん、めちゃくちゃ詳しかったですね、
そうだ俺はさ、いつも片平成瀬さんと一緒に誰かを崖に追い詰めてるイメージ
そういうイメージありますよね、
誰かを崖の上に追い詰めてるっていうイメージあったから、うん、あの人が そこまでコロンボ好きっていう人はね、
面白かった、
でしかも2代目コロンボ の声優ね、
そうそうそう、
声担当された石田太郎さんに直談判で犯人役
やらせてもらったっつってね、
一本
うん、新刑事コロンボでね、出たって言ってました、
そうそうそう、
で、
すいませんでしたよ、
山田純大さんと足立梨花さん、
う
ん、
はいはい、
まああの刑事ものでねよく出てくる山田さんと、うん、あとはコロンボ知らない世代代表の足立梨花さん、
う
ん、
はいはい、
で僕らはどっちかというとメガネ君的な感じで、うん、ちょっとコロンボ情報を、横からちょくちょく言うみたいな、
うん、
で
俺だから感極まって逆転の構図のあのワンシーン再現しちゃったからそのまま再現しました、ディック・バンダイクがカメラマンの何役で出てくる
そうだね、うん、まあ、この辺のことはガラパゴスイッチでお話しようかなと思いますけれどもこれは嬉しかったですね、う
ん、いやたまらんですよそれは、
また監修の先生がさ、うん、またいかにもな感じでね、
あ町田さんね、
そう町田さん、
いい、で終わった後にだって同人誌もらったじゃないの、
もらった、あれも面白そうだった、
あんな雑誌作ってたな、
う
ん、
そう
手間かかってたぞあれ、
いやだから本当に
すげえクオリティ高かったよ、
うんうん、
だってコロンボのちょっとでもあのほんのエキストラ的に出たような俳優さんの声をやった人が、うん、例えば今年の2月に亡くなりましたとか、そんなプチ情報まで漏れなく網羅されて
る
んだから、
なるほど、
大したもんですよ、
すごいな、
やっぱコロンボ愛の強さだ
ね、うん、でもちろん皆さんね、古畑任三郎がこの刑事コロンボ、それは何の病気の人ですか、それ何の病気の人ですか、
これはね、ハリウッドザコシショウともまた違った方向で目指した俺なりの任三郎ママ、
任三郎ママ、
ジェントルマン的で、
よく視聴率取れたなそんな人が。まあその任三郎も、うん、まあ、元をたどれば刑事コロンボリスペクトから生まれてる。
そうですよ、当然そうです。
最初に犯人が分かるっていうところからね。
足立梨花ちゃん。
うん、
あの彼女なんかな、
知らなかったからね、
90年代生まれの子
だから、そうだそうだ、
古畑任三郎がコロンボの、まあ、和製であるってことすら知らなかった、
うん、そっかそっか、
ね、
いやだからちょっとその三谷幸喜さんね、もちろんあの古畑任三郎を作った三谷幸喜さんのインタビューもあったりとかね、
う
ん
う
ん、
そう
本当に盛りだくさんの内容で、
ね、
あっという間でしたけれどもね、
いや面白かった、楽しかったよ、
ぜひ見てください。これが11月の3日。ね、
本当に、うん、あの親切な言い方だったね。
ね。
うん、
でもう俺翌朝テレビ見たらもう船越さん早速 NHK 出てたから。
そうそう。だから俺らよ。まあ、ここだから言ってもいいよな。俺ら本当にコロンボのものになるときに、いやうちの神さんがね、うん、っていうのもうヒヤヒヤするよな。うちの かみさんがねってこのセリフ船越さんどういう気持ちで聞かれるんだっていう。
船越さん言えないからね。
いやいや、もう本当だよ、もう本当文字通りタイトルオープンだな。うん、そうそう。
だからどこ行った
の作品にさ、自爆の紐って作品があったよ。リアルで自爆の紐になりかねないから。
本番中ちょっと気にしちゃいましたね。
もう、
うちのかみさんって言っちゃいけないのかなみたいな、ね。
大丈夫かみたいな。
ありましたけれど。そうそうそう。まあそんな番組もありますんでね、うん、ぜひ聞いていただきたいですね。
ね、
他にはなんか、うん、どっか行ってきたとかそういうのあります？
他はね、
もう1ヶ月、
そうね、なんだろう、
まあ、ああ俺富山行ってきたわ。
富山、越中富山の薬入りの
富山のね、うん、図書館がすごかった。
越後津水市親知らず越中ふんどし恥知らずっつったな。
そう、うん、まあ誰もふんどし
を恥じゃな
かったんだけど、誰もふんどしを恥じゃなかったんだけど ね、
うん、富山の何、
富山市立図書館っていう、う
ん、あ、講演会かなんかですか。
ね、そう、うん、国語辞典の話をしに行ったんですけど、うん、ね、隈研吾が設計したっていう。
おお、それはすごい。
美術館と図書館一体型の、うん、なんかウルトラモダンな図書館なんですよ。
は
で、富山ってまた なんていう の、うん、あの昔でいう京便鉄道みたいな、京便鉄道みたいな。
ああ、そうそう、あのね、それは聞いた。すごい発達してんだよ、ね。
そうそう、めちゃくちゃ発達してて、
今流行りのあれだろ、スマートシティってやつ。
そうそうそうそう、でそれが成功した例 の、 あの街並みで、
プロトタイプなんだね。
本当に新幹線の駅降りてすぐ楽しめるようになって、いろいろ歩いて楽しめるようになってたんで、
うん、
富山はすごかった。いい、ね、で一緒にね、美術館が併設されてて、うん、2018年ガラス美術大賞発表みたいな、そういうのやってたの。
まあ、毎年やっとるんですよね。
やってんだ。あ、ガラス工芸って、うん、あ、なんかやっぱコンテストやってんだと思って、
富山ね、
見に行ったら本当度肝を抜かれましたね。なんかこれもガラス細工なのみたいなのがいっぱいあって。
でもあれだろ、富山はなんかものすごく地味だけど、志の輔師匠がよく枕で言うじゃないの、うん、富山県って言われて、うん、どういう答えが返ってくるかって言ったら、うん、パッと言われて日本の地図の上でどこにあるかが浮かび上がらない県ベスト2位。
ベスト2位なの。
2位、はい、じゃあ1位どこなんだって気になるけど、まあそれは志の輔師匠多分全部ネタだと思う。
まあ、その1位になれない感じっていうのかな、うん、
だけどあれだろ、地味にじわじわ評価高まってる、うん、というのは一番ね、住みやすい県、暮らしやすい県、
絶対住みやすいと思うね、うん、本当にコンパクトにまとまってるし、で新幹線も止まるし、うん、施設も充実してるね。
だから、まあ、魚がうまそうだもんな。
うまい、何でもうまい。
たまらんね、
何でもうまい。うん、ちょっと富山ね、
君のブリだろ、
行ってきましたよ。
いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、ディートリヒ、うん、
白エビっていう、
白エビ、たまらん
ね。あれも足が速いから東京までなかなか出てこないんですけど、
う
ん、
酒くれよ、
そう、
酒くれ、
もう酒ですよ、うん、あそこら辺は、
ね、
いや僕も日本酒ちょっといただいたんですけど、やっぱ美味しかったっすね、
うん、いいね、いいね、良かったっすね、いいじゃないのよ、富山でやろう今度、
うん、富山だからね、
富山やろ、富山
探さないといけないなと思いましたね、
うん、なあ本当に。だってあれだろ、角川から本出してる人間だったらよ、
うん、そうよ、
角川源義の故郷
だ、そうそうそうそう、
なあ角川書店創設者な、
そう、
角川源義さんの故郷は富山ですから。
それ意外にね、うん、富山県の人知らなかった
ら、知らねえだろ、
びっくりしましたね、
知らねえだろ、その志の輔師匠とか柴田理恵さんの方がな、うん、知名度はな。
あと立川流の新しい会が台風でなくなりました、
ね、あれはでも、ね、なんか流れてみりゃ流れてみたね、そんな大した警告何なんか警戒することでもなかったっ
ていう、台風ね、まあ、うん、風強かったけどね、夜中ね、まあ、結果論でしかないんであれだつ、やっちゃってもよかったかなと思いますけどね。
まあ残念だったね、
うん、
うん、彦一師匠とな、
そう、あとカモメンタルとかね、
そうだって完売してたんだろ、チケット、
そう、
もったいない話だよな、
もったいない話でね、うん、うん、
まあ、いずれなんかね、
ね、
肩書きは打てるでしょ
う、うん、そんな10月でしたよ僕は、うん、
ね、
うん、
まあ本当俺大本営でもね、来月はまた、うん、チャンス大城と三浦マイルドと、
うん、
狂犬三兄弟ツアーと大阪行ったら、
狂犬三兄弟、
狂犬三兄弟3年連続で大阪 2days やっちゃうから、
すごいね、
本当に、
なんだろう、もう椎茸と鰹節と、なんかもうトビウオで行く
みたいな、どの例えなんだよ、
だし取れまくってんだ、
どういう方面で攻めてきたんだ、それは、
そのだし取れまくって
んだ、誰が椎茸で誰が鰹か分かんないよ、
まあ、チャンスお城はうんこ説も
あります、ね、やめとけ
まあそんなこんなでね、米粒社協の活動は、まあ、ツイッターアカウントをフォローしていただければと思います、
はい、
ではこの後は絶版図書コーナー。 じゃあ絶版図書のコーナーということでね、うん、もうすでに新刊本屋には売ってない、注文してももらえないというね、絶版図書紹介するコーナーでございますけれどもね、はいはい、うん、僕あれですよ、浅草蓄電日記でした、木馬化日記、
そう、
蓄電日記、うん、あの入手しましたから、
ああそう、
はい、
美濃兵庫、
これから読もうか
と。おお、そうかい、まだあった、
あれはありましたね、でもやっぱりそこそこ値段ついてましたね。
ああそう、俺ね、値段って言ったら驚いたんだよ、まあ私事ですけどね、
はい、
三鷹から完全引っ越しまして、
うん、
撤退して、
完全撤退、
完全撤退、
撤退か、
いよいよ、うん、
都会止まらないな、そこ
で、そうそうそう、俺の好きな四字熟語、中央都会だから、
うん、そうそう、俺一番嫌い、荻窪通り過ぎるからふざけんなよと思ってるよ。
いや、その三鷹から撤退して、うんうん、で、まあ、ただまあいろいろほら、まあ、こんな男でもよ、うん、ちょっとこう干渉に浸っちゃってな、
あ、三鷹いよいよ
ここで過ごした歳月、
そうだね、
あんなで出会ったあんな人、こんな人、ね、うん、飲んだあんな酒、こんな酒、まあまあそんなことはもろもろ置いといて、一軒風呂屋があるのよ、
うん、
うん、あのね、数軒あったんだけども軒並み潰れちゃって、
見たか、
そう、一軒だけね、しぶとく残ってる、ちょっとなかなか品揃えのいい、うん、シャンシャン堂っていうね、
うん、
上上ってシャンシャン台風だったっ
け、はいはいはい、
あの上々ってか、うんうん、あのシャンシャン堂っていうね、店が一軒だけ残ってるんだよ、
うん、
でそこはね、店の主さんが昔ね、あの舞踏やってた、あの前衛舞踏、
うん、
やってたって、ちょっと変わり種の人みたいな、うん、ほんで、まあ、そういうのも後から、まあ、知ってたことなんですけど、うん、まあ、それはさておいて、ちょくちょくな、通った店だし、
うん、
最後だからやっぱなんか買ってってやろうと思って、うん、置き土産みたいに、
いいね、
うん、寄ったのよ、
うん、
完全撤退の日に、
うん、
こうしたらなんと測ったように赤尾敏さんの夕刻のドンキホーテがリスナーの皆さんご存知ですかね、
赤尾敏
総裁、日本愛国党総裁、
あ、だからね、うん、
かつて築山氏のな、
そう、
説法師として、
だから僕らの、うん、僕ら子供の頃やっぱりおじ、なんだろうな、
間に合ってる、
うん、やっぱり
生で見た
衆議院選挙とかの、ま、前とかは必ず白地に赤のね、
そうそうそう、
まあ、日本の国旗の上に、ま、墨字で赤尾瓶なんちゃらなんちゃらって書いてある、そうそうそう、あの人何なんだろうなみたいなね、でまあ割とおじいさんおばあさんも存在も知ってたし、
うん、
赤尾瓶、
赤尾瓶、そうそうそう、俺のいまだにあの政見放送でも真似できるよって、
うん、うん、赤尾瓶、
うん、マジかめろ、忘れるんだ、本末法忘れしてるふざけやがって、誰が本末法だ、失礼先輩だ、プレイスバカ、本末法とどんどんどんどんって言ってんだよって、必ず NHK なあの選挙の政権補佐なんだけど、持ち時間の3分の2は怒ってる、3分の2か5分の4かはずっと怒ってるんだよ、
それ泡沫候補って言っていいんじゃないです
か、言うんじゃないもん、いやだからそのね、うん、愛国党、
まあいい時代でしたよ、
いつも隙屋橋で凱旋者の上でな、
ね、
だ
から一回事前で入ったよね、
そう、通行、そう、いや、というか戦前議員になってる人、
そうかそうか、
ね、
う
ん、東条内閣の下でな、うん、その非翼賛議員、うん、まあまあそれは置いといて、置いといて、その赤尾敏さんの多分ね唯一の著作になるのかな、いや、あ、まあまあまあ他に
書いてあった
のもあったんだろうけど、処女作がその幽谷のドンキホーテ、ね、
瓶に呼ばれたねこれ、
そうだね、うん、ね、まさに木を見るに赤尾瓶木を見るに赤尾瓶、詩を読むに植田瓶、
ね、ビンビン来てるね、
ビンビンですよ、
もう森島ビンビン物語だね、
ブーンビンビンも君子ビンビンもそうですよ、ほんとに、うん、ね、ほんでうわーと思って、もう行こね、で何気なくその、ね、いやこれ前から欲しかったんだけど、うん、まあお世辞半分で、
うん、
な、うん、と思ったら、うん、後から聞いてびっくりした、今そのネット市場で1万2000円値段、
そんなに、
うん、1万ね、5、6000円、7、8000円かな、
うん、時代だね、
そんな値段がついてた、
時代だね、
そうそう、で、まあまあ、まあ、そのご主人も悪気なかったんだよ、
うん、
何の気なしに全然、うん、ああそれあれですよ、最近入ったんですよなんつって、ほんでなんかね、棚をこう整備してる最中だったりして、うん、まだ値はつけてなかったんだよ、
うんうん、
ほんで、あ、じゃあ今ちょっと調べますから、うん、ネットで見たら1万なんで、
う
ん、うん、まあまあ、それをだから、まあまあまあ、いろいろお互いに、うん、いや、まあまあまあまあみたいな、お約束の交渉の末に1万円で引き取りました、
うん、ああ、そうですか、
うん、で、置き土産だからな、
まあね、
うん、
いい付き合い方ですね、
でもびっくりした、
そんな感じ、
それにしたってびっくりしたよ、
いや、時代だな、これ、うん、
なあ、
そうか、
赤尾さんの本が1万何千円なんてな、
ねえ、うん、じゃあ今日はそんな折島さん、はい、うん、どんな本を紹介してくれるんでしょうか。
いや、もう正直迷ったのよ、うん、あのね、男子師匠のね、水神田辺萌一伝の
話か
なとも思ったんだけど、
あ、いいじゃん、
これはね、うん、とりあえずちょっと次回以降取っとく、
わかりました、
うん、取っとく、2冊ちょっとやるとあれなんで、今回ね、
うん、
皆様 この方をご記憶の方がね、若い人、うん、若い人は知らないかな、成田美紀夫さん、
ね、成田美紀夫さん、
俳優成田美紀夫、うん、まあ我々の間では大体、まあ、酒が入るとミッキーにな
るよね。ミッキー桂三木助
って言ったら我々の中では、いや三木助師匠素晴らしいよ、うん、素晴らしいけど、うん、俺の中では三木助でも安川でも、うん、吉野でもなく、
なく
成田なん
です。成田
成田美紀夫ね、お若くしてね、まだね、うん、55ぐらいだったかな。
なるほど。
1990年というと平成の2年ぐらい、うんうん、亡くなった方なんですけどね。この人のね、あの唯一の本で、うん、クジラの目っていうね、
クジラの目、
そうこれね、成田美紀夫の遺稿句集ってなってて、
俳句
亡くなってから出された本だ。
へえ。
成田さんが実は生前に密かに俳句をたしなんでた。
すごいね、
うん、でその俳句っていうのがほとんどがね自由律なんですよ。
自由律俳句
五七五じゃないわけね、うん、あのいわゆるその分け入っても分け入っても青山とかさ、うん、説教しても一人とかあるでしょ、
うん、
三等か豊祭ラインな、うんうん、あのラインに近いその句を読まれてるって、ひそかに
ツイートみたいな感じじゃないですか、う
ん、でそれを
どんなの
没を一冊にまとまったわけですよ、うんうん、ひそと動いても大音響とかね。
あー、なるほど。
そうそうそう。
こ
んな調子を全部。
基礎と動いても大音響。
うん、まあまあ、たまに五七五になってる雲はちゃんとあるんだけど、
うん
うん、あの杉桶に水さんさんと大安堵とかね、一応五七五になってるのもあるんだけど、あのね、おっていうのはね、もうほとんど自由律なんですよ。
いいね。
うん、もうね、なんだろう、霧の木を叩いて遠く走りきるとか、まあ、この辺はね、普通の俳句、うん、いわゆる俳句っぽいんだけど、うん、入院中に読んだ句なんかがね、うん、なんかもう辛いんだよ、
うん、
散歩の旅に「つ」と「青年の木に触りおり」とかな、
青年の木に触りおり、ああいいですね、
うん、この辺がね、なんかもう本当こうなんだろうな、で大空の下で大根を抜くとかな、
ああいいね、
うん、肉までも脱いだ寒さで餅を食いとかっていうのもまあいいんだけど、
肉を
山芋をすする音私がすすっているとかな、
ああなるほど、
うん、そういう句がまあ並んでるわけですよ。
山芋をすする音私がすっている、うん、いいね。
でね、この成田さんの、まあ、合間合間にこの句集、うん、やっぱりね、ちょっと行き届いてるのは、うん、病床でのね、うん、読書メモってのがまた挟まれてるわけ。
ほう、
何を読んだか、
うん、
すげえんだよ、その読書量が、
うん、
もうそれも家庭のばっかり、
うん
うん、あの坂部めぐみ、触れることの哲学とか、うん、ね、竹光徹夢の引用、これ作曲家のあの竹光さんだろ、
うんうん、
現代俳句の世界とか、ゲオシェム・ショーレムって、これあのユダヤ人の、学者ですよね、ユダヤ神秘主義の権威の人だよね、
うんうん、
とかさ、あのフランス文学者のズイスとか、まあ、それからね、ハイゼンベルグの不確定性原理がどうしたとか、
はあ、
そんなのばっか、
インテリですね。
いやだからね、俺知らなかったんだけど、成田さんって実はあの東大と山形大学と2つ中退してる人。
そうなの。
そうそうそう、
もう
そこ中退して俳優座に行った人なんです。もともとだから高校時代から演劇活動みたいなことをやってた人
なんですけど、な
るほど、うん、インタビュー読む、
まあ、だから当時で演劇やるって結構やっぱインテリだったんですね。そういう意味ではいろんな教養もあって、まあ、解釈力とかその台本が意図するところとかっていうのが全部分かってた人なんですね。
まあ、昭和10年のね、1月の生まれですから、まあ、俺のね、
うちの父親と同じぐらいだ、
うん、そうそうそう、俺の死んだ親父昭和10年だから、
うん
うん、ですよ、本当。山形県のご出身、酒田のご出身で、
ね、酒田、
そうそうそう、そっから、まあ、最初東大行って、その後辞めて、でまた山形大学、うん、地元帰って入るんだけど、そこも辞めて、
ほ
んで俳優座、だからちょっとね、やっぱり芸能的には、デビューは遅いわけだよね、俳優座卒業してから、うん、ただもう、だけど、で28ぐらいで出て、で30の年にはもう座頭市地獄旅だから、
ね、いやそれ早いね、
大英で
早い、
うん、十文字忠っていうね、座頭市地獄旅の俺もう歴代のね、敵役の中でね、屈指ですよ。
なるほど、
うん、もう盾のうまさではこの絵重四郎とかさ、ね、まあ、中台さんも良かったし、
うん、
ね、まあ、それみんないいんだけど、俺はね、群を抜いてね、惚れたのはね、成田美紀夫がやった十文字忠っていうな、
ミッキー、
これがね、私生活もそうなんだけど、うん、将棋好きの浪人の設定
な
ん
だ。なるほど。
ほんで勝ちの一さんと、
いいですね、
渡し船の中でさ、こう将棋指すんだよ。
ああ、なるほど、ね、もうね、お互いまだね、うん、敵って分かってない時に打つパターンね。
で途中で成田美紀夫がさ、もっと言おうって、またあの声が魅力的なの、のっぽい声が色っぽいんだよ、もっと言おう、
お主が目が不自由で俺だけが目が見えているというのは不公平だ、
うん、
俺も
目隠しをしようっつって、
手拭いでさ
侍
目隠し、
いいね、
でお互い同じ条件で、まあ、いわゆる目倉将棋なんだけど、うん、その口で言ってやる、ソンソン風ってこと
だ。あ、じゃあもう番いらないじゃん、
ソンソン、そうそうそう、番将棋番なしで、うん、その頭の中でお互いの脳裏でその
な色っぽいじゃないですか、いいじゃないですか、
やっていくところがいいのよ、
うん、
俺でね、でだんだんだんだん、あの最後クライマックスでさ、うん、その三四角とかね、四四風なんて言って、うん、で済んだっていうところでバチッと指を鳴らす癖があるんだよ、うん、その十文字たんですが、うん、バチッと指を鳴らした瞬間に位置がもう目にも通らない速さでバッと仕込みを抜くっていう、うん、そこがいいね。でちなみに座頭市地獄旅、子役時代の藤山直美さんが出てるから
、
藤山寛美さんの娘さんな、
うん、
あのもう、うんうん、ザ・芸達者の、
はあ、
ぜひ皆さんで、ね、見ていただきたい。座頭市ね、もう本当第一作の座頭市物語からね、うん、傑作ですよ。それは、うん、みんないっぱいあるけど、うん、もうみんなその大もう概して出来は素晴らしい作品ばっかだけど、三住健治っていう人が監督してる作品をね、酔ってみてください。選んでみてください。
三住健治監督作品。
三住健治座頭市と眠り教師郎と小勢狼に外れなしだから、
うん。なるほど。
うん、
三住健治、
そう三住健治、
これはちょっと外せないです、ね、
その中で地獄旅の成田美京とね、うん、の芝居の中、成田美京といえばやっぱり地獄旅と、うん、座頭市地獄旅と、うん、そして地味なき戦い、うん、一連のね広島首都編、
うん、
代理戦争ですよ、あと、うん、広島首都編、特に第二作のな、あの松永っていうヤクザやるんだけどよ、うんうんうん、あの特攻帰りのさ、ただただ純情青年でな、もうひたすらあのピュアで、もう一途にピュアすぎて、あの悲惨な死に方しちゃう山中っていうな、
山中
北王子金谷ですよ、
はいはいはい、
ね、それにあのこうお立ててさ、なんかこう結局あの悪い道に引きずり込んで、悪い道っていうか、なんかこう帰ってこれない道に引きずり込んじゃう役が松永だよ。
うーん、の山中の英文諸太郎のその時計はのドイツ製じゃけの裏岡の親分はの腹の太かお方やからの山中のの、
これだよ、
すごいね、
これこのその成田さんが読んだ句なんだなと思って、
いいね、
味わってるとね、えね、当店の天の川黒マント一センスとかさ、
当店の天の川黒マント一センス、
まあね、なんだろう、まあお世辞言う必要ないからね、あえてはっきり言うけど、うん、そんなにうまい句はないよ、
うん
うんうん、あれけどその
でもまあ豪快で、うん、すごく絵になるというかね、
今なんだっけ、まあ、その名前は言わないけど、あえて地上波でプレバトだっけ、
うん、
やってんじゃない、うん、梅沢富美男さんとかさ、あの辺の人たち、ね、結構プロ話の句読んだりしてんじゃない、うん、ああいううまさは正直ないよ、
うんうん、
ないけどね、うん、やっぱり雪下の狭き川屋に人の音、人ってお
いしい、ね、
人の音とかさ、
いいじゃないですか、ちょっと太宰のね、富岳百景の冒頭にもこう通じる
よう なね、文芸評論家みたいなこと言ってるよ、
いいね、
うん、やつの背中におぶさっていたあの異形のものとかさ、
わあ、いいね、
そうそう、こういう句がね、なかなかこうね、動かぬ庭に白き一丁舞い上がるとかさ、
うん、
うん、なんかなんかね、こう、あ、こういうの好みなんだっていう、ね、のが見えて、でその読書メモね、その曖昧に挟まれてる読書メモの中にね、あの露骨の名言って、露骨ってとこに横に棒線一本引いてあって、骨を刻むほど苦心すること、長身露骨などとかさ、
う
ん、役者というものは老後に窮死すべきものだとかっていうメモが入ってるわけで、俺これで思い出しちゃったのが1983年、昭和58年の NHK 大河ドラマ、
うん、
覚えてる、うん、徳川家康やったのよ、
家康、
うん、滝田栄、これまたこの滝田栄さんの家康がよ、全然もうダメなんだよ、もう、うん、もう入れないの、うん、もうやっぱね、あの津川家康のイメージ、
まあね、やっぱ家康というとね、
滝田栄じゃね、もう染みてねえんで味が、うん、本当に、うん、やっぱりこれはさ、
チャンスお城が足りないね、
チャンス
出汁がね、
なんでそこで持
ってくるんだよ、染みてねえよ、
うんうん、なんで、まあ、その滝田家康はまあどうでもいいんで、うん、そこで今川義元の役を成田美京やってたの、
これもう向こうの方が一枚上手じゃないですか、
そうそう、完全にでね、あの今でもまあ毎年出して NHK 出版で出してるけど、大河がほら放送開始する前になんかムック本みたいに出るじゃない、ブックレット、ね、なんか分厚いさ、
うん、
あの写真がいっぱい載って、うん、で主演の人から、メインキャストね、
うん、
全員がさ長めのインタビューが記事に載るじゃない、
うん、
この役をに、うん、挑むにあたってなんかさ、心構えがとか、うん、今役作りがこんな風にとか、なんか、うん、なんかそういうコメントがあると載るじゃん、でみんないろんなそれぞれ明るく楽しくさ、
まあ盛り上げよう
と、そうそうそう、これから大会始まりますよ、うん、みたいな感じで、
うん、
それこそ本田忠勝役にあたってこんな時、気持ちで自分はみたいなこと、それぞれみんな答えるじゃない、
うん、
ほんだろ瀬古殿の答えじゃない、 当時の成田美京、うん、今川
吉本役、
うん、もう浮きまくってたからね。
マジで
俺たまたま読んだんです。まあ後から古本屋で、うんあのねうん、手に入れて読んだんだけど、うん、役者というものは老後に窮始すべきものだと思っております
ので、うん、それまさに
まさにだからその時のそのセリフがもうここに書いてるわけよ。ノートに記してたんだな。
ああ、なるほど。
老後に窮始っていうのはリスナーの方の音だけ聞くとねちょっと頭の中で変換できないかもしれないけど言うと九死ってのは極まって死ぬね、うんうん、だからそのまあ世間のその巷にそれいやだからそれこそ街角そこらの街角の、うん、ねそのに街頭にその本当でのたれ死んでしまうような、うんうん、でそれでも仕方がないような存在がそもそも役者の技おぎっていうか、うんうん、役者の本質なんだっていう、
まあ、芸人論でもあるよねだからね。
それを淡々と語ってたのがすごく印象に残ってたね。なるほど。俺これからタイが始まるぞ、うん、これから一種のお祭り騒ぎ始まるってのに
何
の人なんでこんな冷めてんだと思って異様に思った記憶があったのよ、うんうん、ね。
それをこの本読んだらそうそうそう全く同じセリフが
全部合点がいきましたよ。
いや線つながっちゃったねこれ、
うん、まあだからね高平哲郎さんって言うじゃない演出家の方ね、はい、高平哲郎さんのかつて笑ってる場合ですよとかね、うん、もうそのいろいろ
ご芸用
そう証言師の上でも重要な番組にね放送作家として手掛けてらっしゃる方だけど、あの人のね「星にスイングすれば」っていうね、うん、これも絶版本なんだけど、うん、インタビュー集があるんだよ、うん、このね高平さんのインタビュー集全部面白いから、うん、話は映画で始まったとかね、うんうん、みんな不良少年だったとかいいんだけどね、俺特に好きなのは「星にスイングすれば」っていう小文社から出てたインタビュー集があって、これね、勝新さんにも聞いてるし、和歌山富三郎さんにも聞いてるし、タモリさんにも聞いてるし、うん、あとそれから内藤陳さんとかね、ダンシンヤさんとかね、
すごい
まあそうそう、あと証券さんね、萩原健一、うんあと誰だ、高倉健さんも聞いてるしね、まあいろんな顔で聞いてるんだけど、うん、中で成田美京インタビューがあって、うん、そこのね、もうゾクゾクするほど面白いな、うん、面白い、うん、古典読まなきゃ、往生要集とか読まなきゃ、ね、言ってんのよ。
いやすげえ、うん、そんな役者いたんだ。
千年経ってるものを読まなきゃダメって
。ああ、うん、いいね。
でねだから今のものは読まない、せいぜいゴヤとか、うん、小林の元折宣長とか、ね、あの辺は読むけどとか言って、
変な、いやかっこいいね、かっこいい、面白いね、
あったわけだから。俺なんかもう思わず地獄さんに思い出して、うん、正すと十文字正すなと正すしびよとうん、もううなりながら読んじゃうんだよね、
成田美京。
そうで、このクジラの目のそのまあ読書メモのね、曖昧間にジム・ジャームッシュ、ストレンジャー・ザン・パラダイス、
マジで、
うん、ビデオで見る、
お
お面白かったってひらがなで書いてあるんだよ。
すごくない、
うん、面白かったってひらがな
で書い
て
ある。ジム・ジャームッシュ、
そうね、俺もこれ見てもう涙ぐみそうになっちゃうな。ひらがなでさ面白かったって書いてある。
なるほど。
病床で多分ベッドで見たんだろうな、
見たんでしょうね。
55歳、本当に早すぎるね。
早い
死ですよ、1990年、平成2年4月9日、東海大学附属東京病院にて亡くなられたということでね。だちなみにね、晩年のお住まいずっと三鷹だったんだよ。
ああそうなんだ。
そうだからこれまあそういう意味でもね、うん、
貴重な一冊ですね。
さっき太宰って言ったけどさ、うん、太宰治で三鷹つなが
り。そうですね、うん、三鷹つながり
ということでね、まあ、改めて成田美紀夫遺稿句集「クジラの目」という本はですね、無名者出版というね、
無名者どういう字ですか、無名、
無名、あるなしのないという字に明るいね、う
ん、で
社はあれだ、幻冬舎の社、あの、はいはいはい、トネリの、トネリ
っていう、はい、トネリライナーのトネリ、
トネリライナーのトネの、うん、トネトの部分か、根の部分か、
校舎の社ね、
校舎の社、そうそうそう、はい、うん、ということで、そこから出てますんでね。
いや、いいですね。
まあ、当然ながらというか、だってもう出た時が初版のだけでも極めて勝負するだろうから、もう本当古本屋をね、巡り歩くしか手がないだろうけど、多分アマゾンとかで手に入る部類、種類の本じゃないかもしれないけど、
ちゃんとなんか箱に入ってんだね。
う
ん、
そうそうそう、これ作ったろ？
いいじゃん。
これがね、ちょっと
自費出版っぽい感じ。あ、でも
おすすめってことで。
異稿句集、本当だ。
いいのよ。それはね、俺のね。
これちょうど俳句つながりでね、うん、僕も今大学1年生に俳句作ってもらったんですよ、この間ね、授業で。その大学1年生の、うん、で、まあ句を鑑賞するというね、うん、で一番を決めるために他の句を批判するっていうのをやるんですけど、すごいですよ、
品評会、
品評会、うん、もみじ狩り、リア充たちは女狩りみたいな。
おいいじゃない、おいいじゃない、
これ男の子
が俳句っていうよりなんか川柳みたいだけど、
川柳になってます、うん、僕ね、あ、これいいなと思ったのはね、 虹かかり、うん、首都の朝にも笑みこぼる。虹がかかって首都の朝にも、うん、笑みこぼる。
あ、いいじゃない。
首都の朝っていうのがね、こうなんだろうね、
警視庁の廊下に貼ってあるそうです、
ね、うんうん、都市とかじゃないのね、首都の朝、うん、あ、香水を一口かじり時計見る、
うんうん、いいね、
香水を一口かじり時計見る、
見ゆ
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 見ゆ、
いいじゃないの、
見たって言わないの、見ゆ、
見ゆ、池田美優ですよ、うん、池田美優選手よね。
また台風、またまた台風、もう飽きた。
それは大学生にしたらいかがなものか
って
くらい
の、ね、どうなんだろうね、こういうのもありましてね、あ、俳句お、なかなか面白いなと。
あ、俺もね、この間ね、末広亭のね、楽屋でね、一句読んじゃったよ、俺。
マジで、うん、末広の楽屋で。
いや、俺ね、もう、本当にね、もう、俺、四十過ぎたらね、なんか、マルセル・プルーストの失われた時を求めて第一章みたいな体験をね、
スワン家の方へ。
そう、もう、なんか、
寝起きのね。
紅茶の端にマドレーヌ浸してるみたいな。もう、過去の、なんか、いろんな、こう、幻影が、こう、脳裏に蘇るみたいな、そういう体験をね、しちゃってるから、末広、もうこれね、まあ、リサの方ね、木造のね、いい建物っすよ。もう、あえて言う、風情しかないとこなんですよ。
もうそうですね、
風情しかない建物で、で2階で出番待ってたろ、うん、でその時にさ、お酒ちょっと早めに入ってたから、うん、ぼやっとしてたら、モニターから舞台上の音聞こえてくるじゃん、うん、そしたら俺その時の出番が江戸屋小猫師匠だった。
小猫師匠、
小猫さん、
いいじゃない
ですか。小猫師匠が動物の鳴き真似を片っ端からしてるの。
いいね、
ね、
いいね、
うん、季節はよ、うん、10月ですよ、うん、ね、そのモニターからは、
うん、
ウグイスの音が、ウグイスの鳴き
声が、あー、いいね、
聞こえてくるわけ。
あ、それがさ、秋なのに、
音だけ聞いてたらね、うん、もうすげえな、改めて、あの人たち。いや、本当はだから親子なんで3代4代、
うん、もうそんくらいやってますよね、
だろ、うん、親子3代か、うん、100年ぐらいこういう芸をやってるわけでございますね、100年ぐらいこんなバカなことを続けていることに何の疑問も持っていない一族でございます、なんて言って、うん、それがさ、裏返しの自信ですよ、うん、すげえぞ、音だけ、
すごい、
うん、いやもちろんすげえのは当たり前なんだけど、うん、でもね、音だけで聞いたら本当にわかんない、うんうん、ウグイスからね、アルパカからさ、うん、何から
アルパカまで
よ、アルパカ、そうそうそう、アルパカはもう、あれだよ、猫八師匠ですら手掛けてないからな、
うんうん、そうね、うん、そうそう、最近の動物までやってると。
で、合間のそのつなぎのしゃべりもまた面白いんだよ、
ね、やっぱりああいう時間ね、
見事なネタになってるわけ、うん、で、その時にウグイス聞こえてきたからね、
一句、
うん、ウグイスの寝を秋に聞く楽屋かなです。
いいね、ウグイスの寝を秋に聞く楽屋かな、
ウグイスの三坂様に初音かなってたら獄門となっちゃう、獄門と末の娘が
円
光寺で殺される、これも獄門と映画を見てください、
獄門と俳
句、サブリシンが犯人ですから、犯人言うなっつうんだ、だから犯人をよ、
ウグイスの寝を
秋に聞く
楽屋かな、いいですね、
ね、たまりませんよ。
じゃあ僕は今日持ってきた絶版本はですね、う
ん、はいはい、何ですか、
こういうのも、うん、もう絶版なんですね、
え、
ヒロシです、
え、
ヒロシです、
うっそ、それ
これ不走者から
売ってないの、今
もう売ってないのよ、
ついこの間出た本だろそれ。
いや、これね、結構シリーズ化したんだよ、ヒロシです2っていうのもあるし、
うんうん、
ヒ
ロシですって、勅使河原ヒロシさんで、
ね、いや違います、芸人のヒロシさんです、勅使河原ヒロシさんがこんな本出してるわけない、勅使河原ヒロシさんがヒロシです2出してるわけがない、
え、ヒロシです、いけばなやれって言われます、
勅使河原ヒロシ、
僕は映画監督ですそうじゃなくて、
違います、途中から立てますわ、違います、
バレた久米さん、土地の山々はとても綺麗で、あ、違うね、
いや、やっぱ芸人のネタ本って、売ってる時買わないとなくなっちゃうんですよね、で、ヒロシってやっぱすごいなと、あるあるネタじゃねえなみたいなのちょっと感じまして、
うん、
ヒロシです、どうせ残すのだから大根サラダは注文しないでください悪いことをする勇気もないのに防犯カメラを気にしますとかね、もう1ページ1ネタ、
あ、
これもなんかね、俳句のようで新しいジャンルだったの。
え、初版何年だ、
これがね、うん、初版がもう、2004年、14年前ですか、
そんな経つんだ、
はい、そうですね、
ひろしさんね、
部屋を片付けようとしていたらほとんどがゴミでした、だってい
や、でも絶大な影響を与えたから ね、
うん、これもう今皆さんゲットしといた方がいいですよ、
うん、いや、それだってね、もう何万部売れたんだろう、
そうよ、
だろ
う
な、
不走者、うん、広志です、
ねえ、いいじゃない、売れたからいいじゃないの、
ね、
ね、 本当ですよ。一発屋なんて言うけど一発も当てられないで終わる人っているんだから。俺たちだって分かんないんだから。
ひろしさんは本当にスマート、うん、いいです ね、絶版図書コーナーでございました。皆さんもおすすめのあったらぜひ感想なども聞かせてください。米粒マニア@gmail.com までです。今月は以上でございます。
アディオス。